瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りしています。今日は瀬戸市役所生活安全課の松末樹里さんにお話を伺っていきます。どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は架空請求ということなんですが、還付金詐欺という言葉は少し前にニュースなどでも、よく耳にしました。で、市役所や税務署の職員を装って税金を還付します、支払った医療費が戻ってきますなどとお金が戻ることをアピールして ATM に誘導、そして相手の口座にお金を振り込む操作をさせるものですよね。今回は架空請求ということですが、架空請求は今どのくらい起こっているんでしょうか。
はい、愛知県で今年1月から6月までで168件、被害総額は2億9000万円です。昨年1月から6月までは113件ですので、今年は55件も増えています。振込詐欺はオレオレ詐欺、架空請求、融資保証金詐欺、還付金詐欺の4つがあります。振込詐欺は全体で316件ですので、半数以上を架空請求が占めているのです。
そんなに架空請求の被害があるんですね。このラジオを聞いている皆さんは架空請求の被害に遭わないようにして、これ以上被害件数が増えないようにしたいですね。ところで、架空請求とはどのような手口なんですか。
はい、SMS で Amazon や Yahoo から有料動画サイトの未納料金がある、早く支払ってください、本日中に連絡がない場合は法的手段に移行しますというメールが届いた、無料アダルトサイトにアクセスし動画再生をクリックしたら突然登録完了、ご入金は10万円ですという画面になった、このように身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求を架空請求と言います。
そのメールなら私にも届いたことがあります。スマホに動画サイト料金の未納がありますって言うんですね。で、私はスマホで動画見ないのでおかしいなと思ってそのまま無視しておきました。
それはまさしく架空請求ですね。無視をする、その対応が正解です。身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求があっても必ず無視をしてください。
無視をすればいいんですね。
はい、必ず無視をしてください。1、連絡をしない。2、自分の電話番号や住所、名前を教えない。3、すぐに画面を閉じる。4、絶対に支払わない。これが被害に遭わないためのポイントです。
でも本当に無視をしても大丈夫なんですか。
はい、たとえ何かのボタンをクリックしてしまったとしても、それだけで入会などの契約が成立することはありません。確認画面がなければ法的に契約は成立しません。成立してない契約について料金を支払う必要はありません。
そうなんですね。でも料金が請求されているのに放置すると利息が加算され、もっと多額の請求をされてしまいそうな気がするんですが。
はい、そういった心境にさせてお金を支払わせようとするのが犯罪者の意図なのです。強引に結ばれた契約や詐欺のような契約は無効または取り消すことができます。そもそも架空の請求なので、わざわざ相手に連絡して取り消す必要はありません。無視をし続けてください。他にも何時間以内に名前、住所、電話番号をお送りいただければ無料で登録解除できます。お手数ですが、不当な請求と思われた場合、メールにてご連絡ください。などというメールも、身に覚えがなければ架空請求ですので、無視をしてください。
何時間以内にとか、お手数ですが、不当な請求と思われた場合、メールにてご連絡くださいという言葉を見ると、つい連絡をしてしまいそうになりますね。
はい。しかし、相手に連絡をしてしまうと、こちらの電話番号など個人情報を知られてしまいます。架空請求を行う犯罪者にこちらの電話番号を知られてしまうと、電話による請求や脅しをされたり、電話番号を別の悪質業者へ売られ、さらに架空請求されたりする危険があります。
脅しの電話がかかってきたり、自宅に請求書が届いたりしたら怖いですよね。また自分の知らないところで自分の個人情報が悪用されてしまうと思うとさらに怖いですね。
はい、その他にも民事訴訟管理センターから未納金があり訴訟開始する、裁判を取り下げるためには最終期日までに民事訴訟管理センターにご連絡ください。なお最近個人情報を悪用する業者が急増しておりますので、万が一身に覚えがない場合は早急にご連絡くださいという下級請求はがきが届く事例も増えています。
民事訴訟管理センターとか最近個人情報を悪用する業者が急増しておりますのでとか、まあ、もっともらしいことが書かれているとつい信用してしまいますよね。還付金詐欺でもそうですが、市役所や税務署といった公的機関からというと疑わない人も多いでしょうし、裁判所となるとちょっと怖くなってしまいますね。
そうですね。こうしたはがきは不特定多数に送りつける架空請求の手口であり、相手にする必要はありません。訴訟を開始するといった身に覚えのないはがきが届いても無視してください。またはがきに記載された相談窓口に連絡しないでください。記載された電話番号に電話するとご自身の電話番号が知られてしまうとともに、さらに不安を煽って現金やギフトカードを請求されます。もし不安であれば消費生活センターにご相談ください。
民事訴訟管理センターなどからの身に覚えのないはがきが届いても無視をすればいいんですね。もし不安であれば消費生活センターに相談する。では瀬戸市の消費生活センターの連絡先を教えていただけますか。
はい、瀬戸市消費生活センターは瀬戸市役所2階生活安全課向かいにあります。相談日時は毎週月火木金曜日の午前10時から12時、午後1時から4時までです。水曜日と土日祝日と第5週目はお休みです。予約制ではありません。直接お越しいただくか、お電話でご相談ください。電話番号は88-2679 です。また、消費者ホットラインというものもありまして、局番なし188でもつながります。こちらの番号は瀬戸市消費生活センターがお休みの日でも愛知県消費生活センターにつながります。
瀬戸市消費生活センターは 88-2679、 消費者ホットラインはいややで局番なしの188ですね。
はい、まずは架空請求の被害に遭わないよう自分だけは大丈夫と思わないで、いつでも我が身に降りかかる可能性があると十分注意してください。
そうですね。身に覚えがない請求や契約した覚えのない会社からの請求があったら必ず無視をする。 1. 連絡をしない。 2. 自分の電話番号や住所、名前を教えない。 3. すぐに画面を閉じる。 4. 絶対に支払わないが被害に遭わないためのポイントですね。相手に個人情報を知られないようにすることが重要です。それでは最後に瀬戸市からお知らせがあるそうですが。
はい、今瀬戸市では門頭点灯運動を行っています。門頭点灯運動とは自宅の門灯や玄関灯を朝まで点灯することで街を明るくし、侵入灯や街灯犯罪を防ごうというものです。一軒一軒が門灯を点灯し、地域ぐるみで行うことで街全体が明るくなります。明るく安全安心な街づくりのために皆様のご理解とご協力をお願いします。
門灯点灯運動ですね。夏も終わりに近づき、秋になると日が短くなり夜道は暗くなります。暗くなると街灯犯罪も増えますので、ご自身の安全、地域の安全を守るためにもぜひ門灯を点灯して明るく安全安心な街にしていきたいですね。今日は架空請求についてのお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。